ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の大西徳夫さんです。大西先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
大西先生は勝浦町のご出身で、徳島大学工学部、そして大学院の卒業生でもいらっしゃいます。このようこそ特大工学部研究室への1回目の放送で、工学部長のお立場で学部や研究室の紹介をしてくださいました。今回はご自身が取り組んでいらっしゃる研究についてお話しいただこうと思います。さて早速ですが、先生は電気電子工学科でどのような研究をしてらっしゃるんですか？
はい、私の専門分野はパワーエレクトロニクスと、あまり聞き慣れないと思いますけど。
はい、このパワーエレクトロニクスというのはどういうものなんでしょうか？
はい、電気エネルギー源を加工してですね、鉄道とか電気自動車とかエアコンとか、そういったものを効率よく、非常に高精度で応答性もよく制御するというような技術分野の研究をやっています。どういうことか言いますと、
はい、
料理人のことから言いますと、野菜とか肉とか魚とかいったいろんな食材がありますよね。
あります。
その食材を包丁でカッティングして、そういった美味しい料理を作ると、それがシェフの仕事なんですけどね。
はい、
それに似たようなことを電気エネルギーを加工して作っているわけです。
と言いますと、いろいろな食材が電気エネルギーということになるんですか？
そうですね。そういうことで、電気エネルギーも一度包丁に対応するものとしてですね、半導体のスイッチング素子というのがあるんですけどね、
はい、
その電気を切るものがあるんですけど、トランジスタとか IGBT とか、はい、そういうもので電気を切って、そして加工して美味しいものを作ると、電気の周りのシェフみたいな仕事をしているわけです。
具体的にはどのような研究テーマについて取り組んでいらっしゃるんでしょうか？
これまで、そのパワーエレクトロニクスの基本というのは、非常に省エネにつながる、そして高機能な装置を作るということですので、
はい、
一つとしては高効率小型軽量といった、電力変換装置の開発とか、
はい、
あるいは電源の品質というのが、皆さん聞き慣れないかも分かりませんが、その制限波上の電圧とかいうことになりますと、非常にきれいな電源なんですけど、それからそれに対してかなり歪んだ状況に最近になってきてるわけです。エアコンとかテレビとか働かしますと、電流が制限波でないもんですから、波形が歪んでしまうんですね、
はい、
そういうものを改善するような、電源の品質の改善するものとか、あるいは最近太陽光とか風力とかいった自然エネルギー源からどのように電気を取り出すかと、そういうこと、
はい、
そして、最近流行りの電気自動車とか、そういうようなことの制御に関するもの、そして、徳島ですから、LED の応用とか、そういう、いろんなことをやっております。
はい、今いろいろ研究テーマ挙げてくださいましたけれども、その一つであります電気自動車、実は先ほど載せていただきました、ありがとうございました。電気自動車というのはもともと静かでゆっくり走行するようなイメージを持っていたんですけれども、実際乗せていただきましたら、走り出しの瞬発力っていうんでしょうか、パワーが思った以上にありました。もうガソリンエンジン車より力強く感じるくらいだったんですけれど、電気自動車の特徴というのはどういうことなんでしょうか？
そうですね、電気自動車の場合は非常に低速でも強いトルク、力、引っ張り力が出せると、そういうことですね。
はい、
エンジン車ですと、ある回転速度以上になって、フルパワーというか取れるんですが、低速では十分な力が取れないし、そして低速では効率も悪いんですね。ですから低速で力が取れて効率がいいという電気自動車、それとエンジンと組み合わせたものがハイブリッドというような格好になってきてるわけです。
本当に最初にアクセルを踏んだ瞬間の力強さというのは、あれが電気の力なんですね。
そうですね。
はい、これまで電気自動車はどれくらい作ってらっしゃるんですか？
車検を通した車としては2台ぐらい、そして学生が手作りで作ってもらったものが1台、いろいろ挙げると 4、5台になるかも分かりません。はい、
そもそも電気自動車を作るきっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
まあ、一つはですね、その先ほど説明してもらった学生がまあ研究室に来たことが一つあります。もう一つは研究でですね、モーターで新しい制御手法を開発したんですね、
はい、
それがまあ後でまた説明しますけど、センサレス制御というのがあります、
はい、
その制御手法が本物であるかどうかということを人に体感してもらうと、それが一番であるということで、一番いいターゲットがまあ電気自動車だったわけです。
うん、先生の電気自動車にはどんな新しい技術が組み込まれているんでしょうか。
電気自動車を働かそうと思いますと、それの電源としてインバータというのが必要なんですね。
インバータ、
はい、それは蓄電池のバッテリーなんかが直流なんですね、
はい、
でインバータで交流にして交流モーターを回すと、その時のインバータの制御、そこに工夫があるわけです、
はい、
でその制御方法のところでモーターの回転の位置を知りながら同期してインバータを働かさないといけないと。
これはなかなか難しいですね。
はい、ということはその回転位置をセンスしないといけないという、そういうセンサーを取り除いた制御手法を開発しているわけです。
口で言うほど簡単には作れないですよね。
そうですね、いろんな人がそういうことができるのであればということで、いろんなメーカーも取り組んでいるんですけど、そういう取り組み方と全く違う方向から取り組んでですね、非常に面白い結果が出たと、
はい、
いうことで、それをぜひ実証したいということで、
はい、
まあ、学生の協力を得て作ったのが電気自動車です、うん、
このセンサレス制御を使ったものというのはいつ頃からどれくらいの期間をかけて作られたものなんですか。
手法が生まれたのは、まあ、4年ぐらい前だと思うんですけどね、それが5月ぐらいに生まれましてね、これは素晴らしい技術になるかもしれないということで、学生と協力してもらってですね、でも6月ぐらいにはそれがひょっとしたらいけるかもわからないというような結果を得てきたわけ、実験でですね、そこまでこぎつけて話の中で電気自動車を作ろうかという話になってきましてですね、まあ、中古の自動車を買ってですね、
はい、
そして大会が8月の末にあったんですけど、それに間に合わせてしようということで、突貫工事といいますか、そういうことで3ヶ月ぐらいで仕上げてですね、
確かに外見は一般の車ですよね、うん、ただボンネットを開けてもらいましたら、中は全く見たことがない形のものが入っておりました。その全く見たことないものを作るのに大体3ヶ月
そうですね、まあ、それまでにいろんな技術のをきっちりこう固めてきてましたということもありますし、それの加工をしてくれたその学生さんがそれなりの技術力を持っていたと。ですから今日見ていただいたあそこの場所で、
はい、
全て全部あそこが工場みたいな形でできちゃったということですね。
研究室の一角と外の、まあ、車を置いてあるスペースで、
そうですね、
車一台電気自動車作ってしまいましたと。やっぱり学生さんのパワーっていうのはすぐものに結びついていくんでしょうか。
そうですね、ですからある程度の方向性があれば、学生またその一人の学生に対してまた周りの学生がついていきますのでね、結構パワーになります。
この車検を通すということと実際に車を一般道で走らせるという部分ではクリアしなければならない課題というのはどんなところだったんですか。
それは普通の自動車で車検を通す場合と全く同じですので、基本的に例えば前照灯のこの角度がこうずれてたらダメとか、はい、ブレーキの効きが悪かったらダメとか、そういう基本的なところがきっちり押さえておけば、エンジンがモーターの大きかっただけですので、ほとんど問題はなかったんですね。
そうですか。そして一般道を走らせるのにすぐ止まっちゃいましたっていうわけにはいかないでしょうから、電池という部分は大事なパーツだったんじゃありませんか。
そうですね、電池をどこから手に入れるかというのがなかなか大変でしてね、当初はその1000個ぐらい、乾電池みたいなニッケル水素電池を手に入れてですね、それを積む予定だったんですけど、なかなかそれも手に入らなくてちょっと困ってたんですけどね、最終的には今現在のハイブリッドの自動車の中で使われているの電池を、まあ、大学で研究だからということで分けていただいて、それを使ったということで、まあ、クリアできたんですけど。
電気自動車を今後普及させるにはどんなものが必要になってくるんでしょうか。
クリアしなければならない課題は多いと思うんですけど、例えば電気自動車が今普及をこれからするにして一番言われているものは充電スタンドなんかもそうですよね。
充電スタンド、これはガソリン車でいうガソリンスタンドに変わるものですか。
そうですね。電気自動車は基本的には深夜電力で充電をすると、そして昼、通勤なんかに使うというのが基本なんですけど、
はい、
昼間やっぱし、ちょっと遠出をすると走れなくなってしまいますので、その時にすぐ対応できるそういうバックアップ体制というのは絶対必要ですね。
そうですね、
そういう意味での充電スタンドというのはやっぱり一つ普及する上 でインフラを整えないと不安でなかなか乗れないところがありますね。
でも充電のためのスタンドというのはそんなにあちこちに作れるものなんですか。
それを普及しようと思いますとやっぱりそれが一つの鍵になりますので、いろんなところで積極的に進めてはいってるんですけど、そういうことに対して日本だけでなくて社会的にも将来電気自動車が普及するであろうと、その時にどういう形の充電スタンド制御方式がいいかということでですね、標準化というのがこれから向かっていくと思うんですけどね、その標準化に採用してもらうための技術の確立というのがやっぱり急がれるんじゃないかと思いますけどね。
徳島大学の校内にあった充電スタンドはあれはなかなかいいものでしたよね。
はい、充電スタンド、充電方式としては一般の電源からですね直接電気自動車に充電する方式が一般的なんですけどね、その方式ですと、電気の設備容量もかなり大きいものもいりますし、こう昼間急速充電するもんですからかなり電力会社に負担をかけるということ、そういうことが懸念されますので、大学でしている充電器につきましては深夜電力をですね活用して夜の間にその充電スタンドに持っているバッテリーに蓄電池に充電をしておいて、そして昼必要な時に蓄電池から電気自動車の方に急速充電すると、そういうタイプのものを作っているわけです。
そして電光掲示も出てましたよね。あれは何ですか。
はい、それは徳島県で次世代エネルギー研究会というのを発足をさせてましてですね、それの試作品の一つで作ったものがあれでしてね、徳島は南海地震とかいろんなことも懸念されますので、何かがあった時にその防災の情報の伝達もいるでしょうし、そういうことも狙って、一方では充電スタンドの普及も狙うということになりますと、それを組み合わせると非常に面白いものができるんじゃないかなということで作り上げたものですね。
充電のスタンドといざという時の電源確保できるものが合体しているというのは、これから新しいところでいいところに目をつけてますよね。
その方が各市町村とか自治体等でも導入が進められやすいんじゃないかなと。そしてまたみんな自動車を持っている方だけでなくて一般の社会に対しても設置することの意味が結構出てくると、そういうことだと思います。
次回は次世代電気自動車について大西先生にさらに詳しくお聞きします。